それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かい望みに導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ですね、皆さんのお祈りをありがとうございます。熊本の地震がですね、起きて1週間経ちますけれど、皆さんまだ、大変な状況にあります。でまだ車でね、寝泊まりもしたりされてますし、そしてまた、物資はいろいろ届いてきたりしてますけど、水がまだ出ないとかいろいろ問題があります。で、私たちもですね、お見舞い金を捧げることにしましたけれど、一番被災者が多い、熊本安定受け協会の方にですね、まずは献金をお捧げしたいと思います。でぜひですね、まだいろいろな教会で、また教会員の方々がですね、まだ片付けとかあるいはそういったものが必要なので、ぜひ最後までですね、お祈りしておいていただきたいと思います。また献金もですね、必要、また来週も募り、そしてまた必要な時にまた渡していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まず1分動画の方を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは大バビロンです。黙示録には寒暖時代に現れる貧富大バビロンについて書かれています。黙示録17章3節に出てくる一人の女が大バビロンのことで7つの頭と10本の角の獣に乗っているとあります。7つの頭と10本の角の獣とはサタンのこととともに復興ローマ帝国のことを表しているので、大バビロンは復興ローマ帝国、つまり今の EU に乗っているということがわかります。また黙示録17章18節には都とあるので、大バビロンは EU にある都市であることがわかります。さらに国々は大バビロンによって不貧困、この場合は偶像礼拝を行ったとあるので、宗教と関係がある都市ともあります。そうなると世界的に影響を与える EU の宗教都市はローマ、バチカンしかないので、大バビロンはローマであると思われます。この大バビロンは地上の王たちを支配する大きな都と書かれていることと、あれほどの富がとあるので、宗教的なことだけでなく政治的にも経済的にも非常に強力な力を持つことがわかります。それは大バビロンの頭である偽キリストが反キリストから権威を移譲され、反キリストの働きを助けるからです。つまり偽キリスト、ローマ、大バビロンは世界を支配する反キリストの権威を使い強大になっていくのです。このように大バビロンであるローマは政治的にも宗教的にも経済的にも世界の中心の都市となり、大患難時代に国々の上に君臨する存在となります。今のローマから大きく変貌することになります。また黙示録18章24節にある都も大バビロンを表し、偽キリストたちによる激しい迫害が起こることがわかります。しかし栄華を極め悪行の限りを尽くした大バビロンは突然倒れます。黙示録16章19節の地震が終わりの印となります。大バビロンは仲間であった反キリストと同盟者たちによって攻撃され、一瞬のうちに滅ぼされるのです。その立ち上る煙を見て人々はその崩壊に驚くことになります。私たちはこれからの EU、ローマの動きをしっかりと見ていく必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。大バビロンはですね、学びの時に2回に分けてやりましたけど、もう一度復習ということでですね、見ておきたいと思います。で、私たちはですね、この終わりの時の前に生かされているわけですけれど、終わりの患難時代がありますね。これが黙示録の時代です。そして、その真ん中に 景況があるわけですね。そして、中東和平でこの関南時代が始まります。それで、この大バビロンというのはどこから出てくるかというと、この大関南時代ですね、ここに出てくるわけですけれど、で最後のこのイエス・キリストが再臨される時までが、まあ、黙示録の、まあ、その後も書かれてますけどね、再臨される時まで、関南時代、あるいはここは大関南時代と呼ばれています。そしてですね、大バビロンというのはどこに書かれているかというと、黙示録のですね17章18章に書かれているわけですね。そして、ここに書かれているので興味深いのは、まず一つはですね、17章の3節にこのように書いてあります。それから御使い御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていたって書いてありますね。それで先ほどの映像にもありましたけれど、このその一人の女、これがですね火色の獣に乗っていた。で獣っていうのは何かっていうと、その後ろに書いてあるように神を汚す名で満ちており、その7つの頭と10本の角を持っていた。つまり、反キリスト、あるいはこのローマ帝復興ローマ帝国ですね。でその上に乗っていたっていうふうに書かれています。で、でそこにですね、5節にその大バビロンっていうのが出てくるわけですね。でまさにその不貧困を行う、その大バビロンという名前で呼ばれるようになっているわけです。そして、17章のですね最後のところに、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことですって書いてあります。それでここのところをですね理解するのに非常に難しかったというか、最初にですねなかなかこれが分からなかったのは、この大きな都だって書いてあるんですね。それでそれがですね、力を持って、18章の方にいろいろ書かれてますけれど、いろいろなね、いろいろなことを支配して、そして、大きな都だっていうことが書いてありますけれど、その都っていうのがいろんなところを支配するっていうのはなかなか理解できないわけですよね。ところがですね、その大バビロンというのが今は確かにその、まあ、復興ローマ帝国に乗ってるって書いてありますから、そしてまた宗教的にもね、このなんていうんですかね、インプという形でとにかく偶像礼拝をしたりするっていうことを知ることができますから、そうするとですね、その都っていうのはどこかっていうと、その反キリストが出てくるヨーロッパ、復興ローマ帝国、だから EU、 そしてまたその中で宗教的な都市といえばですねローマしかないわけですね。でローマっていうのは、バチカンがあるところですけれど、そこはいわゆるカトリックの総本山で、カトリックの全てを、世界中のカトリックの人をこうもうすごい組織的にですね管理している場所です。でそのローマ法王が今いろんな宗教一致という形で、エキュメニカルな、ね、運動をしています。ですから非常にこう宗教的にいろいろな世界の指導者たちとコミュニケーションを取って、一つになろうとしているということですね。で力を持っているわけです。でその時にですね、確かに宗教的には力があるんですけれど、果たして経済的に力があるのかとかね、政治的に力があるのかっていうと、今の現状を見るとそのローマがそんな力があるとは見えません。 だから非常にその、この大バビロンが、ね、滅びるときにみんなが一瞬のうちにあれ捨てる、あれほどの富がとかね、いろいろ書いてありますけれど、それが一気に廃れるっていうこと自体がですね、なかなかこう理解できなかったわけですね。ところがですね、この偽キリスト、その反キリストにお手伝いするのが偽キリストです。でそれがこの後半のところに出てくるわけですね。反キリストが、そして、反キリストが死にかかったのを、それが完全に治ってですね、そして、それを助ける偽キリストが出てきてですね、そしてここをこの時代はいわゆる反キリストと偽キリストが大暴れする時代になるわけです。そうするとですね、聖書には偽キリストが反キリストの像を作らせて、そしてみんなを拝ませるって書いてあるんですね。だから実はこの反キリストが、偽キリストがですね、反キリストを拝ませるんですけど、強大な力を持って、もちろんサタンによってね、その力を与えられるんですけれど、反キリストを盛り上げるような形に世界がなっていく。そして、この刻印がなければね、売ることも買うこともできなくなってしまうって書いてあります。だからそれは何を意味しているかっていうと、経済的なことまでもこの偽キリストが支配するようになってくる。つまりこの偽キリストはこの時代になってですね、実は強大な権力を持ってる。つまり宗教的な意味合いにおいてもですね、政治的にも、政治的にっていうのは、反キリストを立ててですね、そしてもう世界中の人を拝ませたりするわけですよね。それから経済的にもその実権を握ってしまう。だからその偽キリストが出てくるのはまさにローマしか考えられないわけですね。それが大バビロンということになってくるわけですね。だからその都っていうのが、本当だったら支配するのは国だと考えられますけれど、しかしこの都って書いてあるので、その都市がね、支配するということをぜひ覚えておいてください。でそれが今考えつく限りそのローマしかないということですね。でそこから出てくるのが大バビロン。そして聖書ではですね、19章の終わりのところにですね、その前に先ほど映像にありましたけれど、その最後の最後のところでですね、実は反キリストによってその偽キリストがあっという間にこう攻撃されて、一瞬のうちにそれがやられてしまうわけなんですね。でなんでかっていうのはちょっと理解できませんけど、多分神様が働かれたとしか思いませんけど、とにかくそういう一瞬にして、この大バビロンが反キリストによって破れてしまって、そしてその後でハルマゲドンに反キリストが、兵を集めてですね、そしてこのエルサレムを攻撃すると。で反キリストが、エルサレムを半分征服したところで再臨があって、そして反キリストとですね、偽キリストは火の池に投げられるっていう形で書かれていますね。だからそれは19章の20節ですかね。獣は捕らえられた、そして獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々を惑わした偽預言者、これは偽キリストのことですね。で一緒に捕らえられて、この二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたって書いてあるね。ですからサタンが支配してたんですけれど、その反キリストと偽キリストはここでもう火の池に入ってしまう。でサタンはここではなぜか火の池に投げ込まれないで、千年間縛られてね、底知れぬところに置いとかれるわけですね。そして最後の千年 立った後にもう一度暴れて、そして今度火の池に投げ込まれる、そういうストーリーになってます。ですからそれはぜひ捉えておいていただきたいと思います。だからそれは何を見ておけっていうことかっていうと、今その、ヨーロッパの、ね、動きを見ておくっていうのは非常に重要ですし、それは反キリストがいつ出てくるか、どういう土壌ができてくるか、それとともにですね、偽キリストのことを考えると、さっき言いましたけれど、そのローマ法王がね、今のローマ法王がこれ偽キリストとは言いませんけれど、しかしそこに立つ人がいずれにしても今からですね、いろんな宗教一致という形でユダヤ教の指導者とか、いろんな指導者と会って、そして、いろいろこうまとめ上げようとしてるんですね。まあ世界平和のためとは言ってますけれど、しかし、そういった動きを見てみると、これ怪しいかなっていうふうにね、思わされるわけですね。なぜかっていうと、その宗教的な、ね、リーダーとして立つために、他の宗教の人たちも、全世界の、ね、宗教リーダーをこうまとめ上げる力も出てくる可能性が出てくるわけです。ですから、そういったところを、ね、見ておくっていうのは、これからの終わりの時代を迎えるために非常に重要であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、とにかくこの終わりのことに関してはですね、主の自覚クリスチャンセンターがリバイバルの飯とともに週末の働きの飯ということも語られています。だから週末の事柄に関してね、いろいろな方々に教えていく、語っていくっていうのもね、一つの使命ですので、ぜひ皆さんもですね、それらを覚えて、また聞かれた時にね、答えられるようにしておいていただきたいと思います。はい、それでですね、先週またゴスペルステーションの録音が終わって、そしてまたアップしました。で、まあ、Facebook に上げてもですね、いろんな方々がいいねしてくださっているので、まあ、その全員が聞いたわけではないかもしれませんけれど、しかしやはり随分の方がね、聞いてくださっているんじゃないかと思います。で、目的は別にその友達に聞いてもらえてとかそういうんじゃなくて、そこからですね、いろいろまだ神様を知らない方々、そういった方々が聞いてくださって、そして、その神様のね、証となっていくように、それを私たちは祈って願ってるわけですね。ですから皆さんのね、お知り合いの方、またノンクリスチャンの方、あるいは、いろいろ困っている方などですね、そういった方々にぜひ紹介しておいていただきたいと思います。で、このゴスペルステーションのお話の中にもね、証が入ってます。で、証っていうのは非常に力があるものです。ですから、それを通してね、いろんな方々に神様が触れてくださる、そしてまた賛美そのものがね、リバイバルの鍵だっていうことを言われてますから、それ自体がまたいろんな方々に触れてくださるわけですね。ですから、そういったことを覚えてですね、いろんな方々に紹介、ぜひ紹介していっていただきたいと思います。で、まあ、クリスチャンでもね、その聞いて励ましを受けて力が出る方も出てくるでしょう。ですから、そういった方もいるということも聞いたことはあります。ですから、ぜひいろんな方々にね、紹介していただきたいと思います。で、あと映画に関してもですね、先週3つの映画が安く見れるっていう話をしましたけれど、やはり映画っていうのもね、メディアの一つとして福音を伝えていく大きなポイントになってきます。で、主の自覚クリスチャンセンターでも映画作りっていうことはね、前から示されてて語られてます。もちろんハリウッドでのね、26世紀のアニメもありますけれど、それ以外のね、映画も作る予定になってます。で、まあ、見ててもね、こういった1分動画においても非常に、だんだん、ね、質が上がってきてますし、そしてまた、白馬の映像さえ見てもだんだん、ね、レベルが引き上げられてきてるなということを思わされます。ですから、神様の時が来たら、ね、一気にそれが進んでいくと思いますので、で、思いになる方はそのいろんな映画を見てですね、そしてまた学んどいていただきたいと思います。で、また今回のクリスチャン3本映画はね、とにかく 利益が出ればこれからもあのクリスチャン映画をね、そのソニーピクチャーズの方でまた日本でやってくれるということですので、ぜひいろんな方々を誘ってですね、見に行っていただきたいと思います。まだ少しチケットありますね。で、久保田牧師の話だと、祈りの力っていうのはね、興行成績全米で興行成績1位かなんか取ってたわけですけど、他のやつもね、なんか3位とか5位とかなんかそんな風になったそうなんですね。だからあのアメリカでそれぞれのクリスチャン映画が随分レベルの高いところでね、見られてたっていうことを思わされます。で、私が昨日かなんかアメリカの興行成績って見たら、天国の何でした、天国からの奇跡ですかね、それを見たらね、まだ向こうで興行収入で確かかなり上の方にまだ一桁台にあって、ね、8位か9位にあってですね。で、 God is not dead だっけ、 God is not dead の2、それがその次ぐらいにありましたね。だからそれもいずれ日本で見たいですよね。ですからぜひ今回のでですね、赤字が出ることなく黒字になって、もっともっとたくさん、クリスチャン映画がね、日本に入ってくる、上映、一般館で上映されるようにですね、ぜひ祈っていただきたいとともに協力していただきたいと思います。それで、あとカンボジアの孤児院なんですけれど、孤児の人たちがね、前お話したと思いますけれど、某有名ロックバンドからですね、献金をいただいて、10人保護者を入れて10人、付き添いの人を入れて10人、日本に来ることになってます。で、そのコンサートを見れるっていうことと、まあ、日本にしばらく滞在できますけれど、そのパスポートを取得するのと、ビザを取得するのがですね、その個人にいるっていうことで、なんか厄介なそうなんですね。ですから、ぜひ、速やかにちゃんと6月14日までにはパスポートもビザも取れてですね、問題なく来れるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ第1弾としてはそういう形なんでしょうけど、まあ、いずれ、その子たちもね、日本で宣教する働きも出てくるかもしれませんよね。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから今週は杉戸集会が持たれます。で、杉戸ブログをね、もうスタートしてるんですけど、いずれあれもどんどん教会に向けてね、いろいろと内容も入れていきたいと思います。で、まあとにかくその杉戸集会がスタートしたこと自体もですね、雷と地震の非常に神様の強い語りかけてね、始まったやつですから、で、やはり向こうでね、美賀さんのお姉さんが救われたり、お母さんが救われたり、いろんな技が起きています。で、その中でね、信仰もどんどんどんどん成長しておられますし、ですからぜひ今回のね、集会のためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、いずれね、たくさんの人が集められてきますね。よろしくお願いします。それで今日はですね、ロマ書の4章の18節から読んでいただきました。で、これはアブラハムのことを言ってるわけなんですね。で、彼はっていうのはアブラハムのことですけれど、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでしたって書いてあります。で、望み得ない時に望みを抱いて信じましたって書いてあるんですね。で、望み得ない時っていうのは結局どういうことかっていうと、そんなことは絶対起こらない、絶対そんなのは不可能だ、で、どんなに望んだってそれはできるわけがないっていう、そういうシチュエーションだったっていうことですね。でも、その中で、望みを抱いて信じたって書いてあります。だから人間的に見たらですね、全く不可能に思えること、あるいは全く理解できないこと、そういうことが神様に言われたんですけれど、その 不可能と思われることをともかく信じた。そしてしかもですね、信じただけじゃなく望みを抱いて信じたって書いてあるんです。だからそれはそうなるだろうっていう望みを持ってですね、信じたっていうことなんですね。ただ漠然とね、そうかと思ってその言葉を信じましたっていうんじゃなくて、望みを抱いて信じたっていうことは、神様は絶対そうしてくださるっていう望みを持ってですね、その不可能なことさえも神様はやってくださるっていうことを思いつつ、それを望んで信じたっていうことを言ってるわけですね。ですからそれがアブラハムの信仰になってるわけです。で、何を信じたかっていうと、創世記を見れば分かりますけれど、例えばその創世記のね15章には、15章の5節にこう書いてあるんですね。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。で、まあ日本、東京にいるとね、最近星が数あんまり見えないかもしれませんけれど、ちょっと田舎へ行くとね、山にでも行くともう星なんてもうこれわーっとすごい綺麗な星のもういっぱいあってですね、数えようとしたって全然数えられないですよね。で、まあちょっと東京にいるとなんかいくつか数えられちゃいますけれども、しかし本当はもう全然数えられない。その数えられないように子孫がそうなるっていうふうに神様が語ったわけです。で、それを信じたって書いてあるわけです。で、その望みを抱いて信じたこと自体がですね、すごいことですよね。なぜならそのアブラハムの状況を見ると、その時別に自分の子供はいなかったわけです。だから子孫って言ったら子供からできてくるわけですよね。ところが子供もいない。しかも年を考えてみると、とにかく最初に神様にね、生きなさいって語られたのが75歳ですから、その後どのぐらい経ってからそれがはっきり言われたかっていうのは書いてませんけれど、イシュマエルが生まれたのが86歳ですから、いずれにしても70何歳かに言われたんでしょうね。で、もうね、普通だったらそんな年取って、しかもサラも年取ってますから、子供ができるなんてことはちょっと考えられないことです。しかも、それをね、望みを持って信じたっていうことなんですね。しかも子孫がそのようになる。で、星のようになる。で、子供もいないのに一体これどういうことなんだろうって普通は疑問を抱いて、そんなのちょっと聞き違いかなとかね、思っちゃうんじゃないですかね。でも彼はそれをそのまま信じた。そして本当にそれが神の言葉であって、望みを持って信じてたっていうことなんですね。で、神様がね言われることっていうのは、確かに私たちに、全く理解できないのかと語られる場合があるっていうことなんですね。で、実際にどうなったかっていうと、この、19節にはですね、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでしたって書いてあるんです。で、結局ずっとこうね、暮らしてってる中でいつまで経っても子供できない。それなのにですね、もう100歳に近くになってですね、まだしっかりと信じてたっていうことですよね。その信仰は全く弱りませんでしたって書いてあるんです。だから神の語られた言葉は絶対そうなるって望みを持って信じてたわけです。信じ続けてた。そして神の言葉を握り続けてたっていうことですね。これはすごいことですよ。100歳で、ね、私のおじいさんは101歳で亡くなりましたけど、100歳だったらもうちょっと病院でね寝ていましたよね。で、まあ普通の人はだいたい100歳までなかなか行きませんよね。 で、それなのにもうアブラハムはちゃんと信じ続けてた、信仰が弱らなかったって書いてあるんですね。で、しかもですね、20節には彼は不信仰によってその神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力あることを固く信じましたって書いてあります。だから、どうだったかっていうと、本当にその状況とかそういったものは全く頭に入れずにですね、神の言葉、語られた言葉だけをしっかりと握って、その約束、だから不信仰によって疑うようなことをしなかったということは、全くそういう100歳になってもね、子供ができないなんてことは何も考えてなかったということですよね。それは無理だろうとか思わなかったということですよね。で、まあ最初、まあサラもね、笑ったとか書いてありますけど、でも、まあ、表面的にはそうなったかもしれませんけど、心の中ではもうしっかりと自分のね、子孫が星の数のようになるっていうことを信じきってたわけですね。で、それがですね、どうだったかっていうと、22節にあるように、彼の義と見なされたって書いてあるんですね。で、まあ、私たちの人生においてもですね、いろいろと神様は語られて約束を与えてくださることがあります。しかしですね、多くの場合それが全く現実的には不可能だと思われたり、全く納得できなかったりしたらですね、まあ、最初は聞いて、あ、そうかなと思って、信じて歩んでても、もう 2,3 週間経ったらそのことは忘れてしまったり、その言葉を捨ててしまったりするケースがよくあるわけです。でも、それを本当に握り続けるときに、神様はね、約束を果たしてくださるということを私たちは知っておく必要があります。で、約束っていうのは何かっていうと、やはりその神様が語られたかどうかっていうことを本当に確かに確認していくことが重要です。で、もちろんその約束をもらうためには、私たちが神様とのちゃんとした交わりを持ってないと、その約束を受けられることもできません。だから、神様はね、私たち一人一人を愛し、そしてまた、ご自身の計画の中で私たちをね、素晴らしい、神様の働きを見るものとして、あるいは神様の働きをするものとして、導こうとしておられるわけです。ですから、私たちが本当に神様の声を聞いて、あるいは神様が言われることをしっかりと聞いていくんであれば、必ず語ってくださるわけですね。で、その言葉を本当に信じて、それが状況的に不可能であったり、あるいは全くこの納得できないことであったとしても、それを信じるかどうかっていうことなんですね。で、そういう忍耐を持ってね、このアブラハムは信じ続けたわけでしょうけれど、この聖書に次のところに面白いことが書いてありますね。で、23節、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためですって書いてあるんです。だから、この信仰っていうのは、まあ、アブラハムが確かにそうだったんですけれど、私たちのためですって書いてあるのは、つまり私たちもそういった信仰を持ちなさいっていうことをこう言っておられるわけなんですね、神様が。だから、それはアブラハムがすごいからっていうわけじゃなくて、私たちにおいてもですね、神様が語ってくださったんであれば、それはですね、そのまま信じて、そしてまたそれがここに書いてあるようにですね、望みを抱いて信じるかどうかということが非常に大きなポイントになってくるわけです。で、昔ね、私がまだノンクリスチャンの頃、その妻がね、私のために救われるために祈ったということを聞いています。で、また本人からも聞きましたし、いろんな人からも聞きました。で、その時にですね、まあ 救われてほしいわけですよね、自分の夫ですからね。でやはりそのために祈る。で祈ってる時に言葉が与えられたっていうことを言っていました。でその時にやはり目の前の状況を考えた時にですね、私は全くその宗教に興味ありませんでしたし、それから妻がねイエス様って言おうとしたらもうそこでもうどっか行っちゃったりですね、いいとか言ったらもういいとか言ってもう全然そのどちらかといえば迫害者みたいな感じだったわけですよね。だからそういう目に見える状況はもう全くそうだったんですけれど、その今から本当に私がね、びっくりするのはよくまあその信仰受け取った言葉を捨てずにねやってたなっていうことをね思わされるんですね。で他の人からも聞きました。長戸牧師もね、あまりにもルスさんがねうちのご主人は救われるともうしょっちゅう言ってるからもういい加減腹が立ったとか言ってね言ってました。でも他の人たちもね、あの人は救われないだろうとかいろいろこう言ってて、でそれを私はこう後で聞いたんですけれど、でもそういう現状は全く救われそうにない状況、しかしですねその言葉をしっかりと握ってて、そして歩んでた時に何年も経ってから神様はね私に触れてくださってイエス様を信じることができたわけですね。でやはりその神様の言葉っていうのは本当にそのようになる。で本当にそのアブラハムがそのジョージを見てたと同じようにですね、私たちにおいてもここに書いてあるようにアブラハムのためだけじゃなくて私たちのためだって、この信仰がね私たちのためだっていうことが書いてあるっていうことは、私たちも本当に神様の約束を受け取ったんであればそれがそのようになっていくっていうことを神様は言っておられるわけです。だからその神様の言葉の約束で、これが本当にあるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。それとともにですね、その5章になってからはですね、信仰によって、まあ、一説には信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますって書いてあるんですけれど、その後にですね、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導かれた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。でそればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、慣れた品性が希望を生み出すと知っているからです。でこの希望は失望に終わることはないって書いてあるんですね。だからこの確かに神との平和を持ってるわけなんですけれど、その神様のね、喜んで神様に仕えていく中で、いろんなこの困難も許されるっていうことをここに書かれてるわけです。ですからそれが忍耐を持って、そしてまたそれが品性となって希望に変わっていく。でですから言葉がね与えられたとしても、まあ、約束が与えられたとしてもですね、それが必ずしも順調にですねそれがすぐ成就するっていうんじゃなくて、やはりこのいろいろなね、この困難、問題とか困難も通らされることがあるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。しかしですね、そうあったとしても、それが希望に変えられていくっていうことなんです。で、確かに、困難は許されたとしても、私たちが本当にその、約束を信じ続けるんであれば、神の言葉は必ずその通りになるっていうことなんですね。ですからその約束を成就神様はしてくださいます。でだから重要なのは言葉を与えられたら、約束が与えられたらそれを決して離さないということです。どんな困難な状況が自分の周りに起こったとしても、でやはり困難というのは必ず許されます。でヨセフでしたってですね、言葉を語られてから試されたって書いてありますよね。で困難は必ずその約束のある時にやってくるということをぜひ覚えておいてください。でその時に忍耐が 必要だということなんですね。でもう一つはそのここにあるように観難さえも喜んでいますって書いてあるように、やはりその神様がね本当にその約束の言葉を与えてくださるんならもう必ずそうなるっていう信仰を持って歩んでいるんであれば、それが喜びに変わっていくっていう、そしてまた私たちがそれを感謝し喜んで、そのクリスチャンとしてのね信仰の対応を取っていく必要があるということを捉えておいていただきたいんですね。で、確かに、問題があると私たちは この本当に約束がそんな成就するのかなとかですね、こうなっちゃったとかいろいろ心の中ではがっかりすることとかいろいろあるでしょう。しかしそういう中にあってもですね、喜んでいく、そしてまた信仰の対応を取っていくっていうのは非常に重要になってきます。で、聖書の中にもですね、さまざまな試練に遭うときはこの上もない喜びと思いなさいって書いてあります。つまり、いろんな試練があったとしてもですね、もうこれ以上素晴らしい喜びはないっていう形で喜びなさいって書いてあるんです。で、本当に神の言葉を握ってるんであれば、神の約束を待ってるんであれば、どんな困難であったとしても私たちはそれを本当に、ね、喜んでいくことができるようになっていくということをね、ぜひ覚えておいてください。で、この信仰の対応がそのために必要であるということを覚えておいてください。さっき言ったようにそのいろいろな約束の言葉をもらったとしても途中でこう投げ離してしまう人たち、それから忍耐がなくてそれをやめてしまう、困難があってもうダメだって言ってギブアップしてしまう人たち、そういう人たちが非常に多いということです。でも信仰の対応を取っていくんであれば必ず私たちは神の勝利を見ていく、神の約束が成就するのを見ていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、例えばその死ぬ時間のクリスチャンセンターの歩みにおいてもですね、リバイバルの飯ということを語られてますし、それから、週末の働きの飯ということが語られています。で、リバイバルって言われたってですね、いつまでたってもこう進んでいかないわけです。で、1984年からスタートしてずっと来てですね、なかなか人がたくさん救われない、で一体どうなってるんだっていうふうにね思っている人たちもたくさんいるでしょう。しかしずっとそのために祈り続けてるわけですね。それは私たちが希望を持ってその神様の約束が成就するっていうことを知ってますから、希望を持って祈り続けてるわけです。そしたらですね、去年ぐらいから随分状況が変わってきました。で、リバイバルと聖霊の働きっていうのは大きく変わって関わってるんです。で、去年のいろいろな証し見てると、そのイスラエルにね、がんの人が癒されていったっていう話が3人もいましたけれど、風間さんのがんの癒しとかね、いろいろありました。だからその癒しがどんどんどんどん起きてきてる。で、つまりこの聖霊様の働きがどんどん始まってる。それから町田でおいても、その美香さんのお姉さんお母さんが、救われた。で、思わぬ形でね救われてるわけですよね。もっともっと時間かかるだろうと多分ご本人も思ってたんじゃないかと思います。でも本当に驚くべき感じで、イエス様は信じられちゃったんですね。で、この前もフェイスブックを通して救われた方がおられましたし、なんかこう動きが大きく変わってきてるんです。で、やはりその霊的な流れが変わってるなってことを思わされますし、そして、確かにこのリバイバルがね、まあ、確かに本格的なのはまだ始まってませんけど、しかしここまでずっと約束を握ってる中で、確かにいろいろな批判を受けたり予言がおかしいとかいろいろ受けたんですけれど、しかしそういうことに目を留めるんではなくて、約束を握り続けて歩んできた時に、確かにいろいろ困難とか問題あったかもしれませんけど、今その本当に動き出しているところに来ているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちはその約束の成就をね、 が来るっていうことを希望を持って歩んでるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして皆さんにおいてもいろいろな神様の約束、そういったことは言葉を与えられていると思います。でそれをですね、確かに困難は許されますけれど、希望を持って歩んでいっていただきたいと思います。でアブラハムの信仰が何だったかというと、その絶対不可能と思われること、望みを抱いて信じた、望みを抱いてその信じ続けた、で長期間信じ続けて、もう神様の約束は絶対に成就するっていうのを信じ続けて歩んでたっていうことをね。で神様は私たちともにおられますから、私たちが本当にそのようにしていくんであれば、アブラハムと同じようにその神の栄光の技を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの言葉は真実であれ、また約束の成就を見ていくことを感謝いたします。どうぞ私たちがさらに受けた言葉を失うことなく、話すことなく、あなたの栄光の御業を見ていくことができるようにしてください。この神様からの語りかけをまだちゃんと受けてない方もありますが、この私との交わりをさらに受けていきなさいと教われます。この時間をとって祈る中で、確かにこの私が語ること、それらを私は示していこうと教われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また大いなる御業を表してくださいます神であることを感謝いたします。どうぞ今聖霊様が豊かに臨んでくださり、お一人一人の悪い部分に触れ、完全な癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ癒しの霊を注ぎ、また聖霊様の顕著な技をなしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人の精神と肉体に働く、病の霊を今すぐ一人一人から去る。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。肩こり、背中凝っている方があります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。なんかこう手が今あったかくなっている方があります。そこに今足が触れられました。その手があったかくなったことを通して、この体の悪い部分が今癒されつつあります。それを信じて受け取ってください。また また喉がちょっと痛い方があります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。またこの心臓がちょっと悪い方があります。その心臓が癒されました。その癒しを受け取ってください。またこの胃腸が今弱っている方がおられます。それが癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。